それでは最初にお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望んでくださり、語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
金曜日にですね、心ゴスペルコンサートが、今回は文教シビックショーホールというところで行われました。で、会場の都合でですね、今回は、アコースティック的な形ということでですね、ドラムなしで、企画されたんですね。で、いつもとは違った感じだったんですけれど、まあ、曲と曲のつなぎもね、今までは映像でこうやってたりしてたんですけれど、今回は、池田さんの上手いギターとか、あるいはピアノでこう伴奏したりしてですね、そして曲と曲のつなぎをしてたんですけど、なかなかいい感じですね。そしてまた、いろいろな方々が来られて、また初めての方々もですね、たくさん来られて、本当にこの雨でどうなるかなと思ったんですけれど、またその中で、臨座ある賛美が捧げられて、そして、多くの方々にね、神様が触れてくださったなということを本当に思わされました。で、この賛美においてもですね、一つ段階が大きく引き上げられてきているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその中で神様がまた前からですね、この賛美っていうのはリバイバルの大きなポイントであるということを語ってくださっているんですね。ですから、そういった中でそれを真に賛美隊として立ってこの賛美していくときにですね、本当にその中で神様が働いてくださるっていうのを私たちは体験していくことができます。で、すでに、町田教会でも、賛美隊を通していろいろなところへ出てって、賛美してます。また、路上ライブもしたりしてですね、こう賛美している中でこの去年の、11月ぐらいから、今年度の歩みですね、今年度の歩みに入ってから大きく変わってきてるっていうのをね、私たちは感じています。で、やはりその時に、さらにね、一人一人がこの賛美隊として立って、賛美するかどうかっていうのは大きな違いやなっていうことを本当に思わされるんですね。で、今回の心ゴスペルも賛美隊は10時間祈って出なさいっていうことをオーダーが出てたようで、そしてまた賛美隊がね、それを祈って、十分祈って、そして賛美隊として立てるように祈って、出てきてですね、そしてそれがまたいろんな方々に触れたんじゃないかと思います。で、その中でね、これからまた まだまだその賛美の働きがね、これから大きく進んでいくっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、町田教会においても、いずれ賛美隊もたくさん出てくるでしょうし、クワイアも出てくるでしょうし、オーケストラの働きもね出てくるでしょうし、いろいろな形で動き始めますので、ぜひ備えておいていただきたいと思います。で、導かれた方はどんどんやっていっていただきたいと思います。で、今回はアコースティックということで、オーケストラの、ね、一部分ブラスパートが出てきて、そしてまた曲のつなぎもやったんですけれど、それも一つの新しい試みだったんですけれど、それも心配してたんですけれど、なんとか。で、拍手も出てましたね、随分。だから、やはり一つ一つね、神様がやれと言われたことをやっていくときに、いろいろ働きが進んでいくなっていうことを本当に思わされます。で、ぜひですね、そのためにさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、昨日、石杖の石孤児院の間仕切な牧師がですね、からし種の会の棚原さんたちと一緒にですね、郡山へ行って、そしてそこの建物のね、業者を決定するための入札が行われたので、そこへ行ってこられたんですね。で、実際にその入札が行われて、そして建物の施工する業者が決定しました。で、話によればもう来月からですかね、来月からもう建てることはできるということなので、ですから動き出すと思いますけど、ぜひですね、この働きのためにお祈りしておいていただきたいと思います。でも本当にこう決まってね、本当に主の栄光が表されてるなということを本当に思わされます。 で最初はね、日本の個人って言ったら時に、個人の人たちがね、みんな、文章まで書いてね、これは無理ですって言ったそうですよね。で、ですけど、これは神の働きだったわけです。ですから、まあ確かに人間的に見た目では、日本で個人を立てるっていうのは非常に難しいことがあったわけです。例えば、社会福祉法人を取らなきゃいけないとか、そういったこともあって、そしたらね、からしなりの会が実はあったとかね、どんどんどんどん話が進んでいって、そしてまた、一番問題となるこのお金の問題ですけれど、最初にね、某、世界的に有名な某、会社ですね、そこに、その話をして、おそらくそこがね、今までは車も検品してくださって、個人の働きのためにいろいろ出してくださるだろうと思ってですね、期待してたんですけれど、アメリカ行った時に社長さんに会う前にですね、個人には重荷がありませんって言われて一切出さないって言われたわけですよね。でそこから始まってるんです。だからもう無理だ無理だっていう形で、これはもう絶対難しいなと思うとこから始まったんですけれど、実際にその信仰の踏み出しをしていったわけですよね。で私たちもやってますけれど、塵も積もれば山となる献金、まあ、これも町田教会でもね、塵が本当に積もってだんだん大きくなっていってますけれど、そういったものが用いられてですね、そして、なんと、去年は郡山に土地が与えられて、そして、今年はねさらに、建物が建つまで、至ったわけですね。もちろん最初はね、大きな個人ということで考えてましたけど、今政府の方針でファミリーホームという形でね動いてますから、まあ孤児を5、6人まず集めてやるっていう形でね進みますけれど、いずれにしてもその、規模は小さくなったにせよ、でもいずれにしても神様が建てるって言われたように、本当にこう短期間でね、あっという間に家が、家っていうかファミリーホームのね、家が建つだけのところまで来たっていうことはですね、本当に神様の素晴らしい栄光が表されたなということを思わされます。本当に主を褒めたたえたいと思います。まあ、実際はこれからね、立ち始めて、そしてまた、これからまたお金が必要になってきます。それは、エアコンとか、ベッドとか家具類とか、いろいろな備品とかですね、そういったものを購入しなきゃいけませんし、そしてまた個人っていうか、その子供たちを、ね、受け入れ始めた時に、最初はですね、政府、本当だったら政府から、ある程度額が補助が出るんですけれど、最初は出ないんですね。申請していろいろ時間がかかるので、ですからそれが出るまではこちらが全部出さなきゃいけないので、ですからそのために、必要なお金も出てきます。ですからまたスタッフの必要経費とかですね、そういったものも出てきますので、ぜひですね、さらにお祈りしておいていただきたいのと、また塵もね山となりますから、塵も積もれば山となる献金もぜひやってっていただきたいと思います。で、まあ、神様が始めた働きなのでね、どんどんどんどん進んでってるということをね、ぜひ覚えてさらに期待していきたいと思います。それからまた、くもにじとですね、みこえ新聞が出てます。くもにじは、今月号はですね、私の関東メッセージが出てます。で、まあ、こんなでっかい写真が出るとは思いませんでしたけど、一応、出てますので、ぜひ読んでおいていただきたいと思います。それで、今ですね、神様が、各部門の働きで、アマゾンで出品するようにっていうね、神様が言われたので、そして実際に、皆さんアマゾン使ったことありますかね、インターネットで、ありますよね。まあおそらく世界で一番インターネットの流通で大きなルートだと思います。でそこにですね、くもにじ、それからみこえ新聞、それからアレチニカミュージックとですね、実際に商品を出して、そして一般の人たちが買えるように、しました。で、まあ、全商品が今まだ出てるかっていうと、まだそこまで言ってませんけれど、しかし、くもにじから出てる基本的な、ニコインに聞き従うとか、そういったのも Amazon でですね、買えるようになってます。それから、アレチニカミュージックも、 風の響きの1週とか2週とか、その辺の新しいところも、ね、まず変えるようになってます。だから御声新聞も、なんだったかな、あそこは殉教とかなんか出してたんですかね、まあ、何冊か変えるようになってます。ですから、一般に向けてね、働きを神様が進めるっていうことを言われてましたけれど、まさにその働きがね、今動き出してるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、まあ、アレチニカミュージックとしてはね、直接そこのホームページから買ってもらった方がいいんですけど、手数料取れなくて。でもですね、一般の方々が、目にするのはアマゾンの方が絶対的に多いですから、ですからそういったところにね、お店を設けておくっていうのはね、非常に、これからのリバイバルに向かっての働きのね、ポイントとなります。で、まあ最初は分かんないしても、ある時突然バッとね、売れる時が来るっていうことを、神様は言っておられますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それからまた地方やなんかで、なんか買いたい人はね、そこからも買えるということをぜひ伝えておいていただきたいと思います。それで、今日のところに入っていきたいと思いますけれど、今日はマタイの福音書の13章、3節から読んでいただきました。で、これは種まきの例えということで、有名なところですけれど、3節にですね、イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされたって書いてありますね。で、例えっていうのは何かって言いますと、この神様が言われていることがあるわけです。神様がいろんな人にこう伝えたいことがあるわけですね。そしてそれをですね、実際のそこに聞いてる人たち、あるいは聞かせようとしてる人たちの一般の生活に適用できるように、その生活を通して分かりやすいようにですね、その神様が言おうとしてることを伝えようとして、例えを使って話してるっていうことなんですね。ですから、それだけを聞いたらちょっと分かんないこともあるかもしれませんけど、実際の生活に、当時の生活に当てはめると、それが分かりやすく説明されるっていう形で、イエス様が例えで話されたっていうことですね。で、なんてこの時言われたかっていうと、種をまく人が種まきに出かけたと。で、で種をまく人っていうのは当然、農業をやってる人たちですよね。で、そういった人たちが種まきに出かけましたと。そして、その後に、いくつかこう出てます。種をまく人が種まきに出かけてから、まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。だから、まいているときにですね、今は、種をまくって言ってもですね、ちゃんとしっかりとした畝を作ったりいろいろして、そして、ちゃんときれいにやるんですね。でも昔はそうじゃなくて、この当時はですね、種をこうまいた時に、まいた種がこの道端に落ちたり、あるいはですね、五節にはまた別の種が土の薄い岩地に落ちたって書いてあるように、まいた種がそういった岩まあ、日本はそういうところが少ないかもしれませんけど、向こうの方はその岩地、そういったものがあって、その上にこう実際ね、薄い土があるところもあるっていうことですね。だからそういったところに落ちる種もあった。それから、他の種は茨の中に落ちた。だから、とにかく種をまくときに、そういったいろんなところに落ちるようなまき方をしてたっていうことですよね。で最後に、良い地に落ちた。だからまあ普通、実ができてくるのは良い地にまかれて、そしてそれが成長して、そして、実ができるっていうことなんですね。ところが、それぞれのね、どこに落ちたかによって、その成長具合が違うっていうことをここで言ってるわけです。そして、それがですね、実はこのマタイの福音書の中ではですね、同じ13章の18節以降にね、その例えを聞きなさいということで、イエス様がそれを解説してくださってるわけなんですね。 で、ここではですね、何を言ってるかっていうと、例えばその19節を見てみると、御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心に巻かれたものを奪っていきます。道端に巻かれるとはこのような人のことですって書いてあります。だから、種をね、道端に置くと、種っていうのは鳥の餌になりますよね。鳥の嫌いな人もいるかもしれませんけど、しかし種をまくとですね、例えば、ね、カラスとかハトとか集まっ、あるいはスズメとか集まってきて、チュンチュンとかやりながらですね、食べちゃうわけですね。でだから土に入らずに鳥がどっかへ持ってってしまう。でだからその実になる前段階にですね、もうなくなっちゃうっていうことですよね。でそうするとですね、何かっていうと、悪いものが来て、その人に心に巻かれたものを奪ってしまう。で何を言ってるかっていうと、実はですね、種っていうのは神の言葉を意味してるんです。まあ、ここでは御国の言葉って書いてありますが、だから本来はその御国の事柄に関してね、言ってるんですけれど、しかしこれは私たちのクリスチャン生活においてもね、適用できることです。だからこれは神の言葉としてね、捉えた時に、その神様が神の言葉を語ってくださるわけです。まくんですね、神様が神の言葉をこういろんなところにこう置かれる。しかしですね、それに対して、悪いものが来て取っちゃう。カラスじゃなくて、まあ、鳥が来てですね、そのせっかく巻かれた言葉を取っちゃうって書いてある。悪いものが来て、悪いものっていうのは何かっていうと、この種まきの例えっていうのは、またマルコの福音書にもルカの福音書にも書かれてるんです。でまたマルコの福音書だと4章に書かれてるんですけれど、ここにはね、何が取っていくかっていうと、ちゃんと書いてあるんですね。どこだったかな。マルコの4章の15節をね、見ていただくと、御言が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らがまかれた御言葉を持ち去ってしまうって書いてあるんです。だから悪いものってのはサタン。で、ルカの福音書もですね、ルカの福音書だと8章に書かれてるんですけれど、ルカの福音書にも、ここはですね、8章の、どこだったかな、12節ですね。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉は聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまう。だから、実はですね、サタンが、その神からの、神が語られた言葉を、人に入らないように持ち去ってしまうということなんです。ですから、これはですね、私たちのクリスチャン生活に当てはめると、非常に、よくあることだなということをね、思わされます。で、神様は、私たちにいろいろな方法を通して語ってくださっています。例えば、この聖書を通してね、聖書を読んでいるときにそれを通して私たちに語ってくださることがあるわけですね。あるいは、予言を通して神様は語ってくださっていることがある。あるいは今こうメッセージしてますけど、メッセージを通して語っておられることがある。で、そのときにですね、それがいろんな人に神様は届けようとしているわけです。予言を通して、あるいは聖書を通して、思いの中でとかいろいろあります。またメッセージを通して語ろうとしておられる。しかしですね、それが一人一人に入るんじゃなくて、サタンがそのせっかく語られているものを持ち去っていってしまうということなんです。だから必要なこと、語っておられることをその人から入らせないようにすることがあるっていうことなんですね。で、この種っていうのは、さっき言ったその種をまく人は神様ですけれど、どこに落ちるか、それはさっき見てたように道端、あるいは薄い土の薄い岩地、あるいは 茨の中、そして良い地ってありますけれど、そのどういう地に落ちるかっていうのは、その地は私たち一人一人人間のことを言ってるわけです。人間の思いの中に、人間の中にどういうふうに入っていくか。種はその神の言葉、それが私たちの、この中にどのように入っていくか、あるいはどのように入らないようにするかっていうのがここに書かれているわけなんですね。で、その道端に落ちたっていうことはサタンが取っていってしまうっていうことは、せっかく神様が語って一人一人にその種を、その中に入れようとしておられるのに、それを敵が取っていってしまう。これはもったいないですよね。で、神の言葉っていうのは力がありますし、そして神の言葉は成就していくんです。で、神の言葉が語られてるのに、それが、この、奪われてしまうっていうのはね、神の御心を行えなくなってしまうっていうことです。だから例えば、その、インターネットをやりなさいって神様は言ってるのに、いや、インターネットはもう関係ないから自分はいいとか言ってね、聞かなかったら結局神様の、なそうとしてられることを聞けなくなってしまうんですね。実はそれはそういったことがこうもう敵に奪われてしまうということなんですね。で、そういったことがね、私たちの人生の中には多々あるということです。ですから、その神様が何を言っておられるか、何を意味しようとしておられるかということを、私たちが本当に神様に求めて聞いていけるかどうかっていうのはですね、非常に大きなポイントになってくるわけです。宮を見るために非常に重要なポイントになるということをね、私たちは知っておく必要があります。で、その、敵にね、敵じゃなくて鳥に食べられないように、とにかくサタンに奪われないようにするためには、やはり私たちがその神様の声を聞こう、神様の語りかけを受けようという意思を持っているかどうかというのは大きな違いになってきます。ですから、最初からね、神様が語っておられるのに、いろいろな形で語っておられるのに捉えようとしてなければ、何にも語りかけを受けられなくなっちゃうんです。まあ、これはね、誰でもあることでしょうけれど、例えばこう聖書を読んでてもね、なんか眠くても今日は早く終えたいなとか思いながら、その語りかけを受けたいなとか思わずにですね、ただただ読んでるだけだったら中に入ってきません。そうするとですね、結局そのせっかくかその時に神様が語ろうとしていることが、自分の中に入らないということがですね、起きてくるわけなんですね。あるいはメッセージをやってる時においても、もうつまんないなとか思いながらですね、そして聞かなくなっちゃったら、語りかけっていうのは分かんなくなっちゃうわけです。で、私がね、すごい感心するのはですね、器の人たちっていうのは、例えばメッセージをしてるときに、しっかりと聞いてるっていうことです。例えば秋元牧師にしてもね、牧師になったばっかしの人の、メッセージでさえもですね、ちゃんと聞いてるんですね。で、その中から、そのメッセージをする人たちっていうのは神様に立てられた人だから、その中で誰であろうと、そこから何かの語りかけがあるはずだということでですね、そしてこの中から語りかけを与えてくださいとか、そう祈りつつですね、そして聞いておられるんです。で、だからそのまあ、する方はね、聞いておられるので、やりにくいなとは思うかもしれませんけれど、しかし神様が一人一人立てられた人から何かを語らせようとしておられる、その意識を持って聞いてるからこそ、いろんな語りかけを受けられるんですね。で、感心したのは大川嗣光先生もね、あの方もよく東京カリスマ聖会とか、あと感謝と賛美とリバイバルキャンプなんかに来てくださって、お話してくださってます。で、その大川先生もですね、実はカリスマ聖会の時にですね、私がセミナーなんかする時に後ろの方におられてですね、目立たないところにいるんですけれど、しっかり聞いておられるんですね。やりにくいなとは思いながらも、でも聞いておられるんです。で、新井先生がおられた時も、前にいた時も聞いておられましたね、しっかりと。で、器の人たちっていうのはみんな、その、 いろんなところから神様の語りかけを聞こうという意思を持ってですね、そして聖会に臨んでるんですね。だからいろんな神様の、ね、捉え方っていうのはできるなっていうことを本当に思わされます。だから本当にその辺はね、私たちも見習わなきゃいけないことですし、そして、やはりそういう意思を持ってれば敵にね隙を与えない形になるということをね、私たちは知ることができます。もしそれがなければね、気を許しちゃって、どうでもいいやとか思いながらね、その中から語りかけを受けるということは捉えられなくなってしまうんですね。でも、その語りかけを聞こうと思って、望んでるんであれば、どんなにつまんないメッセージであってもそこから神様のね語りかけっていうのがあるはずなんです。なぜならその人を立てたから。だからですね、そういう意思を持って聞いてるかどうかっていうのはね、非常にこの敵に自分その恵みを奪われないようにするためのね、一つの大きなポイントだなということを本当に思わされます。ですからそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、次にこの土の薄い岩地に落ちたことが出ています。で、ここには何て書いてあるかっていうと、例えの話の方で後ろの方を見てみるとですね、20節に、また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。だから、神様が語ったそれをね、喜んで受け入れる。それはいいことですよね。それはいいんですけれど、しかしって書いてあるんです。しかし。なんて言ってるかっていうと、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますって書いてあります。で、例えばですね、岩地に落ちたら、土が薄いですよね。だから、しかも、関東ロムソンみたいな栄養のある土じゃなかったらですね、少しはね、最初は根が出て、育つんですけれど、しかし、それ以上にはね、もう下はそれ以上伸びることできないですし、そしてまた向こうは乾燥地帯が中心ですから、すぐ水がなくなって、芽が出たとしてもすぐ枯れちゃう。そういうことを言ってるわけです。だから何かっていうと、ここに書いてあるように、受け入れるのはいいんですけれど、根がない。だからしっかりしてない。土台がしっかりしてないがゆえに、しばらくそうなってたとしても、何かがあった時に、困難とか迫害が起こると、すぐにつまずいちゃうってこう書いてあるんですね。で、何を意味してるかっていうと、例えば、御国のために言われた時においてはですね、例えばイエス様は信じたよって言ってですね、私はクリスチャンになったって言おうとしたら、なんかにみんなにね、迫害されて、神なんか信じたのとか言って、みんなにバカにされるとか言ってですね、で、バカにされて、そしてもう嫌だと思ってね、やめちゃう人もいるっていうことですよね。土台がしっかりしてないと。でも、クリスチャンにおいて適用するんであれば、それは、迫害とか困難が起こったとしても、本当にその神の言葉に立ち続けるかどうかができるかっていうことです。で、例えば、いつも、この教会でも言ってますけれど、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉があります。で、あと、ロマ書の8章28節にも、この神様の、ね、計画に従って歩む人においては、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるってこう言ってるわけです。ですから、その言葉に立ち続けるかどうかが非常に大きなポイントになってくるわけです。で、例えばここにあるように、困難とか迫害が起きたときに、どうなるかっていうことですね。で、もし、土台がしっかりしてない。つまり、信仰がしっかりしてない。信仰がしっかりしてないっていうのは何かっていうと、神の言葉をちゃんと信じて、この信仰を使ってないっていうことですね。で、神の言葉を本当にちゃんと受け入れてないっていうことを意味してます。で、ルカの福音書ではね、試練の時身を引いてしまうっていう形で書かれています。だから、この神の言葉がね、立てないで、すぐ困難がなった時に、その言葉を話してしまうっていうことを言ってるわけですね。だから、 主の栄光を見ることができなくなっちゃうわけです。で、全てのことについて感謝しなさいって言ってても、もう周りの状況とか問題が起きた時に、ああもうダメだっつってですね、そしてルカにあるように試練の時に身を引いてしまう。試練があった時に、ああもうダメだっつってですね、そして諦めてしまう、引いてしまう。で、神の言葉に立ち続けなくなってしまう。そのことを言ってるわけです。ですけどですね、それは結局岩地に落ちてすぐにこうコロッとなってしまうよっていうことをこう言ってるわけですね。だから死の時間の人はね、ぜひこうならないでください。いつも全てのことについて感謝しなさいっていうことと、全てが益となるってね、賛美でもよく歌ってますし、またメッセージでもよく語られてます。だからその言葉に立ち続けること、そして神様が語ってる言葉にそれを信じて絶対に離さないということです。どんなに問題があったとしても、でそこに立ち続けるならば、私たちはですね、神様の栄光を見ていくことができるんですね。だから土台をしっかりさせていくっていうのが非常に重要だということがわかります。そして、3番目はね、茨の中に落ちたって書いてありますね。で、茨の中に落ちると、茨が伸びてきてですね、どうなるかっていうと育たなくなっちゃうということですよね。で、せっかく、まあ、例えばね、まあ、茨じゃなくてもいいんですけれど、種が落ちてね、そしてそこにこう、まあ、エンドウ豆でも何でもいいですけれど、どんどんどんどん成長してきたら、太陽がですね当たろうとしても、その種が埋まってるところをね、覆ってしまって、そして、光はこっちの方に当たっちゃう。で、こっちの方に届かない。だから神の言葉がですね、最初は届いてるんですけど、しかしこれが成長してきちゃったら、届かなくなっちゃう。だから神の言葉がその人のところに、ちゃんと届かなくなってしまう。で、その妨害しているものが何かっていうのがここに書いてあるわけですね。22節、茨の中に巻かれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことですって書いてあります。だから何を言ってるかっていうと、神の言葉を聞くんですけれど、その自分のね周りでこの世のことが重要になってきちゃうわけです。あるいは富の方が重要になってきちゃうわけです。だから神の言葉より、そのこの世の状況、あるいは人の言葉、人の関係、あるいはお金のこと、そっちの方が重要になってしまって、そして神の言葉がもう入らなくなっちゃう。これが茨の中に巻かれるっていうことですよね。せっかく神様が語っておられるのに、それが本人のところへその妨害するものがあるがゆえに届かなくなっちゃう。神の言葉より、そういったものの方が、お金とか、あるいは地位とか、あるいはこの世のことの方が重要になってしまって、そして、一番素晴らしいこの神の言葉、これが聞けなくなってしまう。で、これが茨の中に落ちる。で、これは、実を結ばない人だって書いてあるんです。だから、確かにこの世の目で見たときには、それが確かに、お金儲けになるかもしれないし、また人に好かれるようにはそっちした方がいいかもしれない。でもですね、そうじゃなくて、神の言葉が私たちを祝福する大きなポイントだということを私たちは知っておく必要があります。そして、これはね、私たちの惑わしに非常に大きく関わってきます。なぜなら、この世的なことっていうのはね、私たちを惑わす非常に大きなものだからです。物質文化とかそういったものがですね、霊的な壁を作っちゃって神の言葉が入らないようにしちゃう。で、これはですね、注意しておく必要があるんですね。で、あとだから私たちの教会ではね、本当に神の御心を行うことができますようにってこう祈ってますけれど、その時に願うことが重要なので、なかなかね、すぐにはできないから、それを本当に願えるように、 神の言葉に立って歩めるように、御心を行うことができるようにってこう願って、願えるようにってこう祈ってるわけですね。ところがですね、口先だけで、御心を行いますようにって言っててもですね、心にそれがなければ、願いがなかったら、この世のことが押し寄せてきたときにですね、結局そっちの方が重要になってしまって、神の言葉を受けられなくなっちゃったりするっていうことがね、往々にしてあるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、どっちを大切にするか。これは身を見るか見ないかの大きなポイントになるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、最後にね、4番目は、別の鯛は良い地に落ちた。まあ、良い地はね、栄養があって、そしてまた、根が出てきた時も、奥の方まで入ってって、そして、そこから、その、植物が、植物がですね、こう一つ一つ成長してって、そして、神の言葉を塞がれることないですから、それを十分に受け取って、そして神様の素晴らしい働きを見ていくことができる。だから、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだって書いてありますよね。ですから、この23節の方にはですね、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の、実を結びますって書いてあります。だから、ルカの福音書の方ではね、それをしっかりと守って、よく耐えて実を結ばせるって書いてあります。だから神の言葉をしっかりと守って、そしてそれをしっかりと耐えて握り続けて、そうした時に実を結ばせるっていうことです。だから、神様の言葉をいただいたら、それをしっかりと受け取って、そしてその言葉に立ち続けるっていうことです。そうすると、30倍、60倍、100倍の、実を結ぶって書いてあるんですね。で、だから、すべてのことについて感謝しなさい。また、すべてのことを働かす神様は益としてくださるっていう言葉が、あるわけですけれど、困難であろうと何が起ころうともですね、その言葉に立ち続けるっていうことは、その言葉を受け取って本当に信じて、そこに立ち続けるっていうことは、その自分が良い地に、なってるっていうことをこう意味してるわけですね。ですから、それを神様が求めておられる。そうするとですね、どうなるかっていうと、問題であろうと困難であろうと、これが益に変わる。だから、その一人一人がその言葉に立ち続けるんであれば、その人を通して神の技がたくさん現れる。ある人はもう、それを立ち続ければね、もうどんどんどんどん神の技を見ていくでしょうし、神様の栄光を豊かに表すものとしてね、用いられていくでしょうね。で、証もたくさんできるようになってきます。で、それを神様が求めておられるということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、神様をね、体験する大きなポイントは、その神の言葉に立ち続けて、そしてその神のことをまず受け入れなきゃいけませんよね。それをやらなきゃいけないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、最後にね、9節に、耳のあるものは聞きなさいって書いてある。で、皆さん、耳ありますね。耳があるときに、いろんなことは聞くことができるんです、私たちは。で、何を聞けるかっていうと、例えば、生活の中においてもね、テレビの音も聞くでしょうし、あるいは、礼拝に来たらメッセージの、あるいは賛美の歌とか、コンサート行けばコンサートの音楽とかですね、いろんなものを私たちは聞くことができるんです。あるいは友達と話してたら、その友達の言葉も入ってくるでしょう。いろんな形でね、私たちは聞くことができるんですね。で、耳のあるものを聞きなさいっていうのは何かっていうと、その耳においてもですね、この何を言ってるかっていうと、いろんなものは聞けるんですけれど、ここでは その霊的な意味合いを持ったものをちゃんと聞いていきなさいよということを言ってるわけです。だから神様が語っておられることをちゃんと聞きなさいよということですね。聖書的なこと、そしてまた神様が言っておられること、語っておられる言葉をちゃんと聞く耳を持っておきなさいということを言ってるわけです。だから先ほど言ったように、私たちが本当にその願いを持って神様の言葉を受けたいっていうふうに思ってるかどうか。で、これはですね、本当にこう受け取る一つの大きなポイントになるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、願ってなければ、入ってきません。それは私がね、ただ日曜日クリスチャンのように、教会に通ってた時はまさにそうでした。ただ出席してるだけでね、メッセージ、あ、今日もこんな話かということを聞いてですね、結局それを通しての語りかけっていうのが自分には全く入ってこないんですね。自分に適応してないんです。だからこう入ってきても、あ、またこれだかっていう感じでね、どっか行っちゃう。だから岩地に落ちるか、あるいは最初から鳥がね来て食べてしまうようなもんだったわけですね。でも本当にこう求めて、御心を叶えり、また本当に神の言葉を期待して、やってるんであればどんどん入ってくるということです。で、神様はその耳を開いておきなさい、それを聞きなさいよということをここで言ってるんですね。だからぜひそれを捉えておいていただきたいと思います。で、私たちはですね、神様の恵みと祝福を受ける権利が与えられているんです。イエス・キリストを信じた者はですね、神様の恵みと祝福を受けられます。ですから神の言葉を私たちが本当にしっかり受け取って、そしてそれを離さずにそこに固く立って歩むんであればその神の栄光の御業をね、私たちの人生の中でたくさん見ていくことができるということをぜひ覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お願いします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞさらに私たちがあなたの言葉に期待して歩むことができる、どうぞ導いてください。この神の言葉をないがしろしてしまうがゆえに、この本当にこの一人一人にこの与えられようとしているその祝福を受けてない方がおられます。この一つ一つ小さなことにおいても私の語りかけを受け、それを行っていきなさいとおっしゃいます。信仰を通して私は働こうとおっしゃいます。またこの違うことにこの心が言ってるがゆえに、この私の言葉に立てない方がおられます。そこにこの私は光を入れていこうとしています。それ、あなたがこの求め、私に求めるんであれば、確かにさらに多く語っていこうとしています。それは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で罪の悔い改めの時を持ちましょう。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ解放主ですから、ありがとうございます。どうぞ今お一人お一人に働いてください。癒しの霊を注ぎ、また賜物の働きを豊かにお一人一人の身に表してください。どうぞあなたの恵みと祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にちょっと頭痛がしている方がおります。その頭痛が今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また喉が痛い方があります。そこに今主が触れられました。それを感謝して受け取ってください。またこの この思いの中でちょっと否定的になっている方がおられます。 そこに今主が触れられました。それをこの感謝して受け取ってください。またちょっとこの胃腸の調子が悪い方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しを一人一人の体と精神の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願う父が、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。